東京六本木からライブでお送りしております。81.3 This is J-Web Jam the World。続いては15 minutes のコーナーです。リポーター改めて高橋さん。
改めましてこんばんは。よろしくお願いします。先月22日、皇太子妃雅子様のお父様である小和田久さんが所長されている国際司法裁判所がある重要な判断を示しました。でその判断とは、ヨーロッパ南東部の国、セルビアの自治州だったコソボが2008年2月に独立宣言を行ったことは国際法上問題ないというものなんですね。うん、まあ、一つの国からある自治体が独立するというのは、分かりやすく日本で例えるならば突然沖縄が独立宣言するようなものなんですけれども、このコソボの独立宣言を受けて現在世界各地で起こっている独立への動きが活発化するのではと見られているんです。
コソボに限らないですけども、そのソビエト連邦が崩壊してですね、その周辺の衛星国と言われているところが次から次に分離独立をしていったわけなんですが、その周辺の国々の流動化に伴ってですね、そのこれまで一緒に仲良く暮らしていた民族、地域的に言うと民族が違っても宗教上の違いがあっても一緒に暮らしていたような人たちがですね、ある、きっかけを、得てですね、全く分離してしまったり、あるいは戦争を戦い始めたりですね、そして果ては独立に向かっていくと、要するにお前と一緒にいたくないというようなことなんでしょうかね。要するにその、国としての要件を満たせなくなってきてしまっているので、それで自治体であったところが国としても自分でもやるんだと、政治もですね、いうふうにこうなっていくということが多分このコソボ大使館って今のところで実は起きてるわけなんですけど、でどういうねその要件が揃うとその国から独立ができるんだろうかとか、例えば沖縄はどういう条件を揃えば独立ができるのかとかですね、分かりませんが、独立が認められたからといって、じゃあ経済活動をね、行って税金徴収するとかですね、そういったこと、あるいは警察、消防、あるいは軍事などにおいて、やっぱりこれも自前でやらなきゃいけなくなるわけなんですけれども、そういったことに対してちゃんとその資源を与えて、要するに、割り当てることができるのかとかですね、やっていくことができるのか、周辺の国との、その、外交上の、その、ステータスどういうふうになっていくのか、単にこう、国が独立するってやったらですね、いろんなことが考えられるわけですよね。
そこで今夜はまさにコソボの独立を裏で支えた立役者のお一人をスタジオにお招きして、どこよりも分かりやすく、一つの自治体が国から独立するというのはどういうことなのか、ゆっくりと一つ一つ噛み砕きながら考えていきたいと思います。文教大学国際学部教授中村恭一さんです。中村さん、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
今私中村さんのことをコソボ独立を支えた立役者というふうにご紹介したんですが、実は中村さんはコソボがセルビアとの紛争を終えた1999年国連のコソボ暫定行政機構の広報責任者としてコソボに赴任していた方なんです。
なるほど。
でさらに今夜は先ほどまでコソボの大使と会食をされていまして、今日は番組のためにスケジュールを調整いただいてお越しいただいたんです。
それはどうもお忙しいところでありがとうございます。
中村さん、やはり国連の広報責任者ともなると国のトップとも親しくなるものなんですか？
それはいろいろ事情にケースによりますけどね、ただいまご紹介どうもありがとうございます。もう少し私がコソボに関わるようになった事情をですね、私なりに説明させていただきますと、1999年3月 NATO 軍によるセルビアへの空爆が始まった時にですね、私たちから見るとコソボ紛争の終結といいますか、コソボの将来が決まるのも時間の問題ではないかというふうに見ておりました。このため国連では紛争終結後のコソボにおける国連平和維持活動、いわゆる PKO ですね、この準備を始めました。通常 PKO というとご存知のように軍人を中心として紛争当事者の間に入って紛争を一時的に停戦させたり、あるいは激化しないようにという活動をするものですけども、コソの場合はそれまで行政の責任者であったセルビアを追い出すわけですから、行政の当事者がいなくなるわけですね。そこで国連自体が暫定的にコソボを統治するという方式が取られることになりました。 国連コソボの暫定行政機構アンミック UNMIK と呼んでおりますけれども、
はい、
その最大の目的はセルビアの圧政から解放されたコソボに民主主義による行政体制を敷いてコソボの復興を図ることでした、
うん、
紛争自体は当時世界最大の関心事となっていましたので、うん、当然欧米や日本から多数のマスコミが駆けつけてきます、
うん、
そこで暫定行政機構でもコソボの事情を世界に知らせると同時に、
うん、
コソボの人たちに民主主義とは何かを十分に理解してもらわなければなりません、
うん、
こうした候補責任者を私が務めることになったわけです。当時私は国連職員としてニューヨークにおりましたけれども、
はい、
コソボ暫定行政機構が設置されたらすぐコソボに行ってもらいたいという要請は受けていたわけです。
うーん、で、まあ中村さんご自身はコソボのトップの方とお親しくされていらっしゃるということで、で今夜会食をされていたということなんですが、今夜の会食ではどんなお話をされていたんですか？
実はですね、8月の22日から私の大学の学生を連れてコソボ復興のための協力活動をしに参ります、
はい、
その際にですね、これまでも私自身はコソボの大統領にお会いしたりしてるんですけれども、
うん、
学生たちにもぜひ表敬訪問させていただければありがたいというふうなお願いとかですね、あるいは私や学生たちがコソボの政府の首脳と現在のコソボの情勢、あるいはいかにこれから国際社会で付き合っていくかというふうな、
うん、
コソボの政策についてですねお聞きできるような機会を設けていただけたらありがたいというふうな話をですね、
うん、
対処いたしまして、
うん、
まあ、こちらの協力をお願いと同時にですね、
はい、
まあ、大使も着にして間がないものですから、日本の情勢とか、あるいはいかにしてコソボが日本で、知られるようになるにはどうしたらいいかというようなお話などを、うん、まあ、食事しながら、うん、ラクバラに話し合ってきたところです、
うん
うん、まあ今日はまあテーマはね、
はい、
大テーマはコソボのこの独立についてなんですけども、うん、このコソボが独立した経緯についてもちょっと細かく伺う前にですね、その大前提として基本的に要件としてですね、国からあるいはその一つの地域から自治体がですね独立、国として独立するということはどういう条件が整えば成立するわけなんですか？
まず一番大事なことはですね、独立することが妥当であるというふうに国際社会が認めてくれるかどうかですね、うん、いくら独立したいと言っても国際社会が認めてくれなければ、うん、独立国としてはやっていけません、
うん、
国際社会は何かといえばそれは国連に代表されるような世界の多数の国々です、
うん、
だからこういう多数の国々からその独立が妥当であるというふうに理解してみてもらえるかということが第一要件ですね、
うん、
次に重要な要件は独立がそこに住む住民の絶対的多数の意思であるかどうかです、
うん、
したがって通常ですね独立を求める地域があると国連などはあるいは国際社会としてはまず独立の賛否を問う住民投票を求めます、うん、旧ユーゴスラビア連邦内のですね、構成地域であったクロアチアが独立したりあるいはボスニア・ヘルツェゴビナ、またアジアで言えば東モールの独立の場合もそうでした。必ず住民投票でして住民の意思を確認するということを求められたわけですね、
うん、
そういうことが住民の意思というのが非常に大事です、
うん、
もちろん先ほどちょっと触れられておりました独立国として国民に責任を持てる行政力あるいは経済力を持てるかどうかということも重要ですね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、国際社会が認められて支援を受けるってことも一つのそういう意味では、まあ、大前提になるわけなんでしょう。例えばですよ、うん、沖縄が独立宣言した場合これは認める国っていうのは出てくるんですかね？
まあそれはちょっと考えにくいと思いますね、
うん、
先ほど申し上げたように独立することが妥当であると国際社会に認めてもらえるような状況ではありませんよね、
うん
うん、例えば台湾のようにですね自分たちは独立国だと言っているけれども中国は自分の国の一部であるというふうにこう言っていて、日本もそういう意味で外交上非常にこうちょっと、まあ中途半端といったら言葉悪いですけども、まあ、グレーにしているケースもありますよね、まあ、これは独立国としては存在しているものの周辺の国々が必ず国際社会必ずしも全部認めているわけじゃないというのは、
まあ、これはですからですね非常に複雑なんですけど台湾は独立国というふうに台湾自身は思っていても国際社会としては独立国としては認めていない、
ね、大丈夫ですよね。
したがって台湾はあくまでも 地域として存在してるわけですね。
国際社会のに認められるというのが
認知が重要なんですね。ですね、承認認知ということですね。
それではですね、ちょっと話をセルビアとコソボの関係に戻したいと思うんですが、先ほどちょっとあの歴史のお話も少し出たんですけれども、少し歴史を振り返ってみたいと思います。セルビアもコソボももともとはユーゴスラビア連邦という国の一つの共和国であり地域だったんですね。でそれが今から19年前1991年にユーゴスラビア紛争によって崩壊、ユーゴスラビア連邦を構成していた6つの共和国がそれぞれ独立して、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、マケドニア、そしてセルビアという6つの国に分かれました。でこのセルビア共和国の中の自治州の一つにコソボという地域があり、2008年にここが独立宣言をしているんです。でこれをアメリカや EU22 カ国、さらには日本など69カ国が承認していまして、しかしロシア、中国、スペインなどは未だに認めていない状況ということなんですが、中村さん、コソボが独立した独立宣言した理由というのもそもそも何なんですか？
まずですね、冷戦が終結した1980年代の終わりに旧ユーゴスラビアでもそれまでの一枚岩の社会主義体制ではなく、民族固有の特性を生かした国として独立を求める、いわゆるナショナリズムが強くなってきました。このナショナリズムから今おっしゃられた旧ユーゴスラビア連邦を構成した国々が1990年代前半の武力闘争を受けて独立することになるわけですね。それでコソボはですね、セルビア共和国の一自治州でしたが、他の共和国の独立が認められる一方で、コソボは依然としてセルビアの一自治州という地位のまま置かれたんですね。そればかりか他の独立した地域に比べてコソボでは大多数のアルバニア系の民族の言葉、つまりアルバニア語による学校教育を禁止されました。それから公務員はセルビア人だけというふうな規制が敷かれるなど、様々な形での弾圧が1990年頃から一層ひどくなりました。連邦内の他の共和国が武力闘争したことで独立を勝ち取ったのを見て、コソボにいる青年や海外に避難していた青年たちが90年代後半になって、独立闘争しなければ国際社会は認めてくれないという覚悟を決めて武力闘争に立ち上がったんですね。これに対してセルビア政府はますます非人道的な弾圧を強めました。それが元で国際社会はセルビアを非難し、コソボのアルバニア系住民に理解を示すという結果になってきました。セルビアが弾圧政策を取っていなければコソボの独立闘争に理解が得られたかどうかというのは大いに疑問だと思います。
まあね、パラッと話を聞いちゃうと、思うかもしれないんですけど、実はこのヨーロッパのですね、本当に私真ん中に近いです。イタリアのちょっと目と鼻の先なんですよ、この地域っていうのは。ですごい長いこと戦争が起きてて、しかもその本当にお隣同士の、ついこの辺まで一緒に生活した人同士の、その戦い戦争だったわけですね。でおまけにですね、そのセルビアによる、まあ、民族浄化という名のもとにですね、集団レイプとかですね、もうそういったもう 人権上の重大な犯罪がここで行われてきたと。でそれをその国際社会は長らく実は見逃してきたっていうんですかね、知ってるのに放置してきたんですよ。でそういうその非常にその実はこの地域にはもともと無視されてきたと、その、まあ、コソボの方々もね、自分たちこんなひどい目にあってるのに、国際社会ずっと無視してきたじゃないかということがあってですね、まあその最終的にはその武力闘争ということになったわけなんでしょうが、これロシアとか中国スペインなんか認めてないと、これどういうわけなんですか？ロシアの場合はやっぱりチェチェン問題抱えてるとかそういうことがあるんですか？
まあ一つロシアとかそれからスペインの場合ちょっとケースが異なりますけどね、まずそのスペインなどはですね、自国の中にバスク地方というのがですね、いわゆる少数民族の独立運動というのを抱えている、したがって少数民族が独立を求めたからすぐ認めるというようなことになればですね、国内の混乱というのがますます激しくなるという問題ありますね。
中国ですとウイグル、
まあそれもチベット、まあ、ちょっと質は違いますよ、そういう点がありますよね。でロシアの場合はですね、実は19世紀の半ばからロシアとコソボ、セルビアというのは非常に深い関係にありましてね、それ特にですね、オスマントルコがこのバルカン地方を支配しておりましたけども、第一次世界大戦後オスマントルコが敗退してですね、バルカンから消えてしまうと、今度この地域に いわゆるセビアを中心とした国ができるわけですね。それ以来ですね、セルビアとロシアとの関係って非常にそのようにつながります。それ第二次大戦後のチトー大統領というカリスマ大統領がいた時はですね、独自路線を取っておりましたので、ソ連との関係はね、非常によくありませんでしたけども、それでもチトーが亡くなってから以降もセルビアとソ連との関係というのは非常に良かったわけですね。このソ連がロシアになりましたけども、そのロシアとセルビアの関係は非常に親密であったということがありますので、ロシアはですね、あくまでもセルビアを支えると、そういうことで自国内の問題というよりもセルビアを支えるという意味で、ロシアはコソボの独立に反対するということなんですね。
これ独立といってもですね、そのアルバニア人だけが住んでいる国というわけじゃないですね。まあ要するに人種民族、それとあと宗教上の問題という意味で言うと、この地域は実はイスラム教徒が非常に多く住んでるわけですよね。
そういうことですね。コソボにはですね、まあ現在の人口はですね、220万ぐらいというのが実数だと見られておりますけど、9割以上がアルバニア系なんですね。残りの10万人ぐらいがセルビア系ですし、さらに数万人ずつのですね、少数民族としてロマ、つまり昔はジプシーと呼ばれた人たちですね、今ロマと一般に呼ばれてますけども、この人たちとか、あるいはトルコ系の人々、エジプト系の人々、ボスニア系の人々がいます。しかし1990年頃からですね、セルビアの弾圧の対象はアルバニア系になったんですね。それはなぜかというと、セルビア人はもともと13世紀にコソボの地にセルビア正教によるセルビア王国を築いていたんですね。ところがトルコに始まったイスラム教のオスマントルコに14世紀に打倒されてしまうわけですね。以来セルビア人にはイスラム教と憎しという怨念が心の中に刻み込まれています。それでコソボのアルバニア系の人たちはですね、もともとそこに住んでいた人たちもいますけども、隣のアルバニアからセルビア人が出て行った後のコソボに多数移住してくるわけですね。でそこで支配者の宗教であるイスラム教に改宗しました。このためにですね、セルビアからするとオスマントルコ憎しが今度はアルバニア系憎し、つまり、イスラム教に改宗したアルバニア人が憎いという形で残ってしまったんですね。それでさらにですね、オスマントルコが消滅した第一次世界大戦後、セルビア人はコソボの土地で、一応支配権を持ちます。しかしセルビア人のコソボ弾圧が始まって1980年代の後半ですね、特にそのセルビア人ミロシェビッチが出てくると、セルビア人至上主義を掲げます。そうするとミロシェビッチはですね、旧ユーストラビア全体にセルビア人優勢を押し付けようとしたために、北のスルベニアから始まってクロアチアとか、ボスニア・ヘルツェゴビナ、あるいはマケドニアという国が次々とセルビア支配からの脱出を図る独立闘争になりますが、これがですね、結局ユーゴスラビアの崩壊につながるわけですね。それでこのミロセビチの弾圧がですね、コソボで最もひどかったために、最後にコソボがセルビアからの独立、軍事独立に走るという
形です。今ミロセビチ大統領に対しては、先ほどちょっと僕も話したんですけど、人権に対するその犯罪、まあ戦争犯罪、ということで裁かれてあります
ね。そうですね。ミロセビチはですね、まず一つはボスニア戦争を起こした時にですね、先ほどおっしゃられたね、いわゆるそのレイプだとか、こういうのを戦争の手段にしたと、それはもう世界の戦争史上初めてだと言われてますけどね、組織的レイプを戦争の手段にするということをやったわけですね。
そんなセルビアは、まあ、国際司法裁判所の見解不服として、で国連にコソボ独立反対決議案というのを提出したわけなんですけれども、これってどうなってしまうんですか。
だからこれはもともとですね、コソボの分離独立あるいは独立宣言というものはですね、セルビア側からすればですね、これは国際法に違反すると。なぜかというと、国家にはですね、領土不全というね、非常に大きな特権といいますか責任があるわけですね。それを分離独立ということで領土保全が守れないということでは国家成り立たないと。したがってこれはどこの国でも持っている国の権利をですね、無視する形だから国際法違反だということで国連に訴えて、国連が国際司法裁判所の判断を仰ぐようにというふうにセルビアが実は求めたんですね。ところが国際司法裁判所はセルビアに 有利な判定判断ではなくて、逆にコソボに国際法違反ではないと、セルビアには非常に不利な判断を下したというわけですね。
ちょっとですね、お時間の関係で最後の質問になってしまうんですが、これからコソボが国として足場を固めていくためにはどんな課題をクリアする必要があるんでしょうか。
まずですね、コソボの独立が国際法違反ではないということになればですね、コソボが名実ともに国際社会の中で独立国としていかに認められるかという大きな課題が残りますね。国際社会の中で、認められるということは何かというと、まず身近なところではヨーロッパ連合ですね、EU にいつ入れるかという問題、さらにはですね、国連の加盟国にいつなれるかということですね。国連の加盟国になるということはもう名実ともに独立国として国際社会に認められるわけですね。ところが今のところ安保理の常任理事国であるロシアが必ずしも反対賛成してくれないので、なかなか国連加盟は視野には入ってこない
し、最初のハードルはロシアととにかくその縁をいかにこう深めていくか、この理解をもう持ってもらうかということなんですかね、独立に対して。
そうですね、ロシアとの縁を深めるかというよりも、ロシアがセルビアを支援してですね、いつまで欧米諸国その他の国葬を承認する国に対してですね、突っ張れるか、あるいはもうセルビアだけを支援するのをやめてですね、国際社会の協調路線を取るかという分かれ目にそろそろ来ると思うんですね。そういう決断をロシアがいつ頃やるかということで決まってきます。
なるほど。国際裁判所の判断というのは、これ見解は少なくともこれで正式に最終判断ということになるわけですね。
あくまでもですね、国際司法裁判所はコソボの独立が正当だというふうに断言したのではないですね。それは国際法には違反しないと言っただけですから、要するにどれだけの国がですね、政治的判断としてコソボを承認するかという問題になってくるんですね。
先冒頭お話ありましたけど、日本は少なくともこれ承認をしていて、で支援もしていると、中村さんのような方がまさに現地に行って、まさにね、その国づくりをしていらっしゃると思うんですけども、まあ、今後の一番大きな課題は少なくともその一番近くにあるロシアの、との関係修復、ということがまあ間違いないということなんです
ね。まあ、その国連に加盟するということはですね、安保理が国連総会にですね、加盟国としてふさわしいという推薦をしなきゃいけないんですね。で、安保理がそういう決定をするにはですね、常任理事国が一国でも反対すればその推薦というのはありえないですね。ロシアが反対してはもちろんダメですし、また中国が反対してもダメですね。少なくとも反対はしないと、つまり積極的な賛成はなくてもですね、反対はしないという形になれば安保理の決定が出ますので、そうすれば国連の加盟を推薦してもらえるという時ですね。
まあね、このプロセスはおそらくその今独立問題が、まあ、問われている例えばチベットとか中国ですよね、あるいはウイグル自治区であるとかですね、あるいはもっと言うとこのそもそもの、この中東の不安定の要因、もっと一応最大の問題点となっているパレスチナ・イスラエル問題ですね、これにやっぱり向けて、そのやっぱりこの同じような流れが多分生まれてくるんじゃないかと思うんですけど、
まあ、そういうふうに一般にですね、最近報道もされておりますけども、私はね、それはちょっと違うと思うんです、つまりチベットとかウイグルの場合はですね、非常に事情が違っていて、今そこでですね、中国が国際社会から、もう独立しかないという方法な判断されるほどね、弾圧したり、人権抑圧をしているかという問題が、
まあ、セルビアのような著しい戦争犯罪が行われてない
という問題ですね。それからパレスチナの場合はですね、実は当然独立する権利は持っていて、そもそもイスラエルが独立するときにですね、パレスチナも同時に独立するという国連決議がすでにあるんですね。ところがその時の条件がですね、パレスチナに不利だったということで、独立がならなかったという形ですけども、したがって本来はですね、国際社会がもっと積極的にですね、パレスチナを支援し、またイスラエルと和解を進めてね、独立に努力すべきだったということが言えますね。
なるほどね。
それでね、この影響を受ける一つの国が地域あるんです、それはね、そのバルカンのボスニア・ヘルツェゴビナの中にあるセルビア人共和国、セルビア人共和国というのがあるんですね、今のボスニアはですね、ボスニア連邦という形をとっていて、いわゆるムスリムの地域とそれからセルビア人地域に分かれてるんです、それでセルビア人地域はですね、 モスニア、ボスニアの中の一共和国なんですけども、うん、この地域はですね、もしもコソボの独立が認められるならばね、ボスニアの中でセルビア人は今度逆にムスリムの支配から出してですね、うん、独立しようというふうなことを強硬に言い出す可能性があるんですね。
連鎖反応が起きてくる可能性があるん
です。国際社会が実は今これを一番恐れている、はい、
なるほどな、わかりました。
さて、そろそろお時間となってしまいました。中村さん、今日お忙しい中どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで今夜は文教大学教授中村教授さんに話を伺いました。以上15ミニッツのコーナーでした。